それでは毎年恒例の元旦の礼拝は干支にちなんだお話をしておりますが、いつから始めたのか私もよく覚えてないんですけども、もう元旦は干支の話ということになっておりまして、多分今日来られた方の中にも今年はネズミ年だけどもどういう話になるのかなということをおうすうすう、なんか違う、ネズミのねという字が違うとか合ってますかね、はい、予想しながら来られた方もあるかもしれませんが、なんといっても今年はですね、私の年です。はい、私はネズミ年生まれですから、48になります。もうすぐですね、48になります。全然48っていう感じしませんね。まだ18ぐらいの感じです。本当にそうです、少なくとも年を取ったなとかですね、いう感じは全くありません、衰えたという気もしないし、老けたという気もしないし、なんか昨年の明石会でですね、なんか年を取ったとか衰えたというようなことを私の同年代の人が言っておりましたけども、とんでもない話でね、多分私は90になっても100になっても同じようなことを言っていると思いますが、まあ、神様にあって生きていくというのはですね、その衰える必要はないんですね。全然ないんです、衰えたというのはその本人の自覚の問題で、それはヨタヨタになろうがボロボロになろうがですね、心が衰えたと思えばもう衰えているわけですから、聖書に出てくる人は大体もう年取ってから、ね、モーセにしても、なんかこう神様があえて年を取らせて用いたなんていうタイプの人もいるわけですから、年齢は関係ないですね。まあそれはそれとして、ネズミ年を生きるということでお話をしたいと思うんですが、まあネズミですから今回は中でいきたいと思います、ね、それかよっていう感じですけどね。もうちょっといい発想はなかったのかという感じですが、何も浮かびませんでした。神様を中心にするというですね、中ですから中心にすると、もうこれはもう当たり前のことですけれども、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられるですね、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、これ念頭にふさわしい、最初に読むのにはやはりこの言葉は一番ふさわしい言葉だと思いますね。神様を生活の中心に据えるということです。神を第一とし、神のために生きるということ、これが神を中心にするということですね。神を2番目、3番目にし、また私のために神を利用するのではなくてですね、私を神様のために用いていただく。私の生きている時間、与えられたものを全てを神のために用いていただくということが神を中心にするということであります。神様を中心にしていればですね、どんなに忙しいことがあったり大変なことがあってもですね、揺り動かされることはないんですね。私を中心にしていると忙しかったり大変なことがあったりすると、もうゆらゆら揺れてですね、慌てふためいたり、心配したり、浮き沈みがあったりするわけです。神を中心に据えるということ、これが何と言っても第一でありますが、まあ、具体的にはこれはまず神様に収入の10分の1をお返しするということですね。経済はとても大切なことです。私たちはこの経済社会に生きてますから、神様から全てのものを与えられているんですね。かつては農業の時代や漁業の時代にはそのことが実感できたんですけども、今はそのことはあまり実感できないので、神様から与えられているという感覚があまりありませんけれども、これは本当にこう全て神様からいただいているものですから、そのうちから神様にお返しするというのはこれは当然のことですね。これは神を中心にするということのまず大事なことだと思います。いただいたものを全部自分で使って残ったものを神様にお捧げするというのは、これは神を中心にしているわけではないんですね。 神様に仕えていますし、神様に捧げてますけれども、中心にはしてないんです。これが大切なことです。まず神様にお返しをするということです。そして御言葉と祈りによって一日を始めるということ、これも神様を中心にするということですね。余った時間に聖書を読んだりお祈りをしたりするのは、これを神様を中心にしてないんです。神様を無視してませんよ。聖書を読んだり祈ったりするということによって神様との関わりはありますけど、でも中心にはしてないんですね。センターですから、一番まず第一にするということが、とにかく神を中心にするということの、これは私は鍵だと思うんですね。困った時に祈って、困った時に聖書を読むというのも、これは読まないよりはいいし、祈らないよりはいいんですけれども、それはこれは神様を中心にはしてないんですね。まずこの祈って御言葉を読んで、ほんの短い時間でも30秒でもできることなんですね。これがでも中心にするということなんです。後回しにしたり余った時間にするんじゃなくて、ここから始めるということなんですね。そして日曜日の礼拝に出席するというのも、これも神様を中心にするということです。1週間に1日は、まあ、日曜日どうしても仕事があったりですね、部活があったり、テストがあったり、いろんな事情で日曜日に礼拝に来れないという方もあると思うんですね。だったらその他の日に、でも1週間に1日は感謝と賛美と礼拝の時を持つと。この1週間というのは神様が作られたサイクルですから、この7日のうちに1日は神のために用いなきゃいけないんですね。神のために休むということが、私たちのこの生活のサイクルをですね、作ってくれるんです。これをやるということが、神様を中心に生活するということです。神様を私を中心にするとですね、これよく見、あ、ちょっと明るくて見えにくいな。かなり努力したんですけど、これね、このお正月ですから、正月といえばコマですね、やはりね。で、この私を中心にしてます、このコマは。若干軸がぶれてます。ぶれて細いですね。さあ、どうなるでしょう。お、揺れてます。お、どんどん揺れくなった。あー、倒れてしまった。拍手がないな。こうならないようにいいですか。何かあるとですね、この揺れてね、あ、どうしようかなとか、大丈夫かなとかね、あ、もう大変だとか、で最後バタン倒れてしまう。これはこの私を中心にしているということの証拠なんですね、これはね。でも神様を中心にすると、ね、神様はもう太くて真ん中に通ってますから、ね、これは多少揺れてもちゃんと戻ってくるんですね。ちゃんと戻ってくるわけです、はい、これが、ありがとうございます、はい、何度も要求しませんので、これが肝心なことなんですね。だから去年振り返っていただいてですね、果たして私の去年は2007年はどうだっただろうか、どんな生活だっただろうか、どんなことが起こっただろうか、自分の気持ちはどうだっただろうか、ね、振り返っていただいてよくわかると思うんですね。もうなんかあるとね、グラグラしてるっていうのは、やっぱり私が中心になってるんですね。神様を中心にしておけば、我々ぐるぐる回ってるわけですから、ね、忙しいとですね、この回転が速くなるでしょ。回転が速くなると私が中心になってるとブレるんですよ、やっぱり。で、神様を中心にしてると、どんなに忙しくても、どんなにやることがいっぱいあっても、どんなに大変なことがあってもですね、ブレないんです、軸がね。続いて、中、イエス様に注目するということですね。注目する、ヘブライ、人への手紙の12章の1節と2節に、信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらという言葉がありますが、もう少しその前後を読みますと、私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら。このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。 イエス様に注目するということですね。信仰の創始者である完成者であるイエスを見つめながら、私たちはどこかをこう見て生活しているんですね。何かを見ているんです、何かを見るというのは、何かをその判断の材料にしているんですね。あるいは、どうすればいいかということをその模範を探したり、またどうするべきかというような時にその知恵を得たりするわけです。常に何かを見ているんですね。見るということはそれは私たちの生きていく上では一番大切な情報なんです。心の目で私たちはいろんなものを見ているんですね。で、まあ、今は情報化社会ですからいろんなものが見えてくるわけです。たくさんのものがもう目まぐるしくですね、この私たちの前を過ぎ去っていくわけですね。で、時にはこっちを見、時にはあっちを見ですね、時にはこれを見、あれを見としてですね、このいろんなものを、目移りするというかね、時にはこっちがいいんじゃないかとか、あっちがいいんじゃないかとかですね、そんなことで、私たちはどうしてもいろんなものに目が移ってしまうわけですけれども、しかしイエス様に注目する、イエス様に注目するというのはどういうことかというと、先ほどありましたようにですね、この全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てろって言ってるんですね。罪から離れた生活をするというのは大切なことです。で、正月はいいチャンスですから、本当にこの私がこの過去を振り返ってですね、ああ自分は良くなかったなと思うこと、神様に対して申し訳ないなと思っているようなことがあればですね、こうチャンスですから、もうこの今日から私たちは自分の中にある罪を捨てなきゃならないんですね。自分の中にある良くないと思うこと、神様、罪というのは要するに神様の前に行った時にですね、ああすいませんと言わなきゃいけないようなことがあっちゃいけないんですね。いやでも 人間だから、罪深いから、弱いんだからって言ってたら一生引きずりますから、これはかなぐり捨てなきゃいけないんです。かなぐり捨てなきゃいけない。そしてイエス様ならどうするだろうかと考えることですね。これはよく、ね、皆さんもそう考えていらっしゃることだと思いますけれども、イエス様ならどうするだろうか、イエス様を注目するに注目するというのはそういうことですね。今イエス様ならどうされるだろうかということをいつも考えているということです。こんな時にイエス様ならどうされるだろうか、イエス様はどう考え、どう行動されるだろうか、あるいは一日の反省して振り返って、イエス様ならこうされたんじゃないだろうか、あの時私はこうしてしまったけれども、イエス様ならこうしたんじゃないか、そう判断するということですね。これはイエス様に注目しているということです。またイエス様のようになろうとすること、イエス様は信仰の創始者であり完成者です。クリスチャンである、クリスチャン、また人間の完成体なんですね。人間として完全な方です。イエス様のようになるということは、まあそれは最初から無理だと諦めちゃダメです、ね、それ無理なんですよ。そうはなれませんけれども、でもあのようになりたいなという思いが常に私たちを成長させるんです。イエス様のようになりたいな、クリスチャンは生きている限り成長するんです。私いつも言ってますが、最初にも言いましたけれども、48でも60でも72でもですね、私は、ね、年男のために同じことを言うと思いますけれども、クリスチャンはイエス様のようになろうとしているわけですから、生かされているということはそのまだレッスンが残っているということなんですね。私たちがイエス様のようになってなるためのそのレッスンがまだあるということですから、そのレッスンを喜んで受けなければならない。イエス様のようになろうとすること、そしてそれは御言葉に従って生きることなんですね。イエス様自身も常に御言葉を用いられたんですね。イエス様であっても旧約聖書の御言葉を引用して、あのサタンの誘惑に打ち勝たれたんですね。イエス様であっても聖書の御言葉がその生き方の基準であったように、ならば私たちがこの御言葉を生きなければならないですね。聖書の御言葉はおみくじではありませんから、私たちが生きていくためにこれは絶対に必要な食物であり糧であり物差しですから、 イエス様に注目するというのはそういうことです。さあイエス、私に注目するとどうなるでしょう、ね、正月といえば書き初めです、ね、といっても私は書き初めなんかしたことありませんが、一応小学校の宿題とかで出る人はですね、こう書き初めというか習字を書くときにはですね、やっぱりお手本を見ながら書かなきゃいけません、ね、画流で書いてちゃ絶対うまい字は書けないですね。私に注目してこっちを見ない、大成功、こっちを見ないで書くとどうなるかというとこうなるんですね。あ、字が間違ってますね、間違ったりもするわけです、はい、ね、これ僕は一生懸命書いたんですけどね、お手本を見ないとこういうふうになるんです。私たちには素晴らしいお手本があるんですね。イエス様というお手本があるわけです。そのお手本に注目しながら書けば、まあこれただコピーしただけですから当然ですけど、まあ綺麗に書けて当然、こっちは僕が書いたんじゃないですからね、これ単にコピーしただけですけれども、でもいかにお手本にを一生懸命見ながら書くか、ね、まあ、我々の人生はイエス様という素晴らしいお手本をしっかり見ながら、これを注目してこれに習っていこうとする。イエス様ならどうされるかということを考えて、イエス様ならどうお話になるだろうか、どう今どうされるだろうか、そのことを考えながら生活していくということが私たちの大成功の秘訣であります。最後に、最後の忠は神と人に忠実に仕えるの忠ですね、まあこれも聖書にいろんなこの関連のお話ありますけれども、次に2タラントン預かった者も進み出ていった。ご主人様、2タラントンお預けになりました、ご覧ください、他に2タラントン儲けました。主人は言った、忠実な良いしもめだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよ、主人と一緒に喜んでくれ、ね、5タラントンに2タラントン1タラントン与えられたも、しもべの例え話ですけれども、与えられたものを忠実に用いて2タラントン扱った人は2タラントン増やした、5タラントン扱った人は5タラントン増やしたんですね。ご存知のように1タラントン預かった人はこれを増やさなかった、隠しておいたんですね。神様は私たちにこの忠実であることを求めていらっしゃるんですね。忠実であること、忠実であるというのはどういうことかというと、大成功ってさっき大成功ありましたけれども、なんかそのものすごいことをやれと言われているわけでは全然ないんですね。時々誤解している人がいて、もうなんか自分はもっとすごいことができるんじゃないか、まあ、すごいことができるかもしれませんが、この与えられたものを、その与えられたものに従って神と人に仕えていくということが神が願ってらっしゃることなんですね。最近の若い人に、将来どうなりたいかって聞くと、ビッグになりたいとかっていう答えが、ね、多いそうなんですよ、本当に、具体的なことは言わないんです。ビッグになりたいとかね、ちょっとは人に知られる人になりたいとか、なんかそれなりの人物になりたいとか、そういう言い方するんですよ、ね、全然自分のこと分かってないんですね、ただなんかこう爆発するようなポップコーンみたいな人生が待ってると。バブルが終わったのにですね、心ばかりバブルのままとどまってるような感じなんですけれども、でも神様は私たちにただ忠実であること、与えられたものを用いてそれを実行していきなさい、それをもって使えていきなさいと言われているんですね。福音の種をまき続けるということも、これも私たちが忠実にしなければならないことです。私たちには皆同じように福音の種が託されているんですね。この福音の種を私たちはまき続けていかなきゃいけない、世界中の人にどうやったら伝えられるでしょうかとか、どうしたら世界中の人が救われるでしょうか、そんなことを考える必要は全然ないんですね。私たちの隣人に、お隣の人に、お友達に福音の種をまいていくということです。家族の人にまいていくということです。そのまさにこれは忠実な働きが必要なんです。また与えられた賜物を生かして神と人に仕えるということです。それぞれに与えられている賜物の量と種類は異なっていますけれども、必ず何か与えられている。土の中に隠してはいけません。与えられている賜物を、まあ、種類も量も違うんですね。ものすごくいっぱい与えられている人もいるし、ちょっとの人もいるんです。でもこの例え話は 5タラントの人は5タラントを儲けた、2タラントの人は2タラントを儲けた、1タラントの人はひがんじゃったんです。私はこれぐらいしかもらえなかったって、それ聖書に書いてないですけど、僕の感じでは多分ひがんだんですね。なんでわしは1なんやと、あいつは5であいつは2なのになんで俺は1なんかと、ね、それで土の中に隠しちゃった。こんなんで商売する気にならんわいって言ってですね、彼はそのせっかく与えられた1タラントンさえ用いなかった、ね、こういうことがあっちゃいけないんです。それぞれに与えられている、神様が与えられている能力というかね、まあ、時間もそうですしお金もそうですし、その能力を神と人に用いなかったら何にもならないんですよ。どんなに素晴らしい能力を持っていてもですね、ただその私はこんな能力を持ってますと言ってもですね、これ全く何の意味もならないんです。神と人のためにこれが用いられていかなければ無駄です。素晴らしい、あなたは素晴らしい能力を持っていますね、それだけですね。それだけで終わりです。私たちに与えられている人生というのは神から託されたものをどう用いていくか、でもこれは人と神と人のために用いるんですよ。自分自身をなんかこう立派にしたり、みんなにこう認められるために、あるいは自分の名誉とか名声とか、そういうもののために用いたら何の意味もないんです。人、神と人にものために用いなければならないんです。皆さんが与えられている賜物がこの2008年、神と人のために用いられていくということを心から願い祈るものです。そして忠実であるということは、気が向いた時とか気がついた時に一生懸命やるということじゃなくてですね、少しずつ確実にやるということです。あ、そうだった、やらなきゃいけなかったですね、そういう、あるいはもう普段は忘れてるんですけどね、どうしてもしょうがない時だけやるとかですね、そういうのはこれ忠実とは言わないんですね。与えられているものを、まあ、コツコツやることです。少しずつでもいいからコツコツ続けてやることです。今日は幸いなことに、年の初めですから、ね、始めるのにはちょうどいい日ですね。始めるのばかり得意な人ってもいますけどね、始めたら続ける、これが鍵ですね。大それたことをやろうと思う必要はありませんから、ね、今日から10キロ走ろうとかそんなこと考えなくていいです、ね、去年もいくつか始めてやめちゃったでしょ、ね、いくつやめましたか、いくつ諦めましたか、ね、諦めるとかやめるとかじゃなくて、何かを始めたら忠実にそれを続けるということです。でもそれは神と人のためにですよ。今健康ブームでね、私健康ブーム素晴らしいと思うんですよ。でも自分のために健康を作っても何の意味もないと思うんですよね。神と人に仕えるために健康であるためにいいですよ。健康のために健康になってもね、何の意味もないと思う。僕は怒られるかもしれませんけどね、いや健康ですだからっていう感じですよね。何のためにあなた健康なんだと、何のためにあなたそんな時間があるんだと、何のためにお金を持ってるんだと、何のためにそんな能力を持ってるんだと、それ神と人のために用いなかったら何の意味もないじゃないか、ね、いや元気で長生きします、だから何なのっていう感じですね、これは神様が私たちに与えられてるんですよね。時間も健康もお金もね、何のために与えられてるんでしょうか。私たちがそれで、なんかあいいなと思うために与えられてるんじゃないんですね。これはね、神と人のために用いるために与えられている、これは賜物なんです。だからこれをどうぞ大いに生かして用いてください、ね、クリスチャンにとって無駄な時間なんてのは1分1秒もないです。1分1秒も無駄な時間はありません。与えられているもので無駄なものは何一つないんです。それを誰かのために、そして神のために用いていただきたいんですね。それが忠実であるということですね。忠実で、神と人に忠実でないとどうなるかというとですね、大きな木にはなりますが実はならないんです、ね、ただただ大きな木なんです。ただ大きな感じの人なんですね、神と人に忠実でないとですね、どんなにその 食べ物が与えられていても、どんなに時間やお金が与えられていてもですね、その人の周りには何の実も実らないんですね。しかし、まあ、実りのない人生になってしまう。神と人に忠実だとどうなるかというと、木も成長しますけれども、そこに実が実る。ありがとうございます。ちょっと季節外れな感じで、一週間戻ってください。実が実るという、まあ、私はやっぱりこの、まあ、実が実るといってもですね、目に見えるようなものもあれば目に見えないものもたくさんあると思うんですね。御霊の実もあるし、ね、でもすごいアクセスしてたな、去年2007年忙しかったなとか、あれこれやったなとかって思って振り返ってですね、本当に私の1年間に何か実が実っただろうかと、ね、これを反省しなきゃいけないんです ね。どんだけ忙しかったか、忙しい人間っていうのはですね、特に日本人は忙しいのが好きなので、忙しいとそれでなんか充実した感じするんですよ ね。でもそれは間違ってるんです。忙しきゃいいってもんじゃないんです。神と人のために忙しいならそれでいいんです。それは必ず身を実らせるんです。そのことによって私自身の中に、あるいは家族の中に、またこの教会の中に、ね、多くの実が実っていくんです。神と人に忠実であるということによって、私たちは身を実らせることができる。この与えられようとしている2007年、ね、皆さん8年、ごめんなさい、7終わりました。2008年は、実り豊かな人生を送っていただきたいと思いますね。さあ、ネズミ年を生きる3つの忠です。神様を中心にするということですね。イエス様に注目するということです。神と人に忠実に仕えるというですね。この忠を、お忘れないように、よろしいでしょうか。アメン。ではお祈りしましょう。天のお父様、私たちがこうして生きておりますのも、こうして皆さんと楽しい時を過ごせておりますのも、すべてあなたからのお恵みであります。自分で作ったものも自分で得たものも何一つありません。すべてあなたが与えてくださって私たちに託しておられるものであります。神よ、どうぞこの年2008年、私たちはまずあなたを中心にすることができるように。やることはたくさんあります。毎日目まぐるしくいろんなことが起こります。でも神様を中心にするならば、決してぐらつくことはありません。またイエス様に注目し続けることができるように、信仰の創始者であり完成者であるこのイエス様の姿をいつも私たちの前に置いて、その姿を見るものであるように、イエス様なら今どうされるだろうかということが私たちの判断の基準となりますように、また神と人に忠実に仕える一年となりますように、たくさんのものを私たちは与えられておりますが、これを神と人のために忠実に用いていくことができますように、ただただ自分の喜びや楽しみ、誇りや名誉のために、せっかく与えられているこの豊かな人生を無駄にすることはありませんように、また神が私たち一人一人にこの年もふさわしく語りかけ、導き、また支えてくださることを信じて、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。